そんな朝倉さんが思う一番理想的な農業の形、そして次世代への希望とは一体何なのでしょう。
一家のものが健康でする農業が一番楽しいでしょ。楽しみながら農業する、しんどいしんどいでやあかん。普通の農業はできんけど、牛飼いだったらボツボツでもできるようになっとるでな、体が。でまあ牛飼い続けとるんだけど、ここらはお前その前国道がつくんですよ。娘でも潮時だと思っとるんだけど。
潮時っていうの、
やめる時期もう道がついてなんだ、この牛舎はも取られちゃう。
やめはるんですか、そろそろ。
73だでやんだ。
やっぱ伝統っていうことですから、やっぱり後にも続けて後継させていかなあかんもんではあると思うんですよ。ただやっぱ今では若い世代っていうのが働きに出て農業やる人減ってるじゃないですか。そういうことに対してどう思います？伝統が続かないことに対して。
悲しいな。もうどこのあのもんなんですけど、農業さ、後継者おらんって言って、おじろちとか後継者おらんでさ、今このおじろでまあまあ若いもんが牛飼えるっていうのは4人か5人しかおらんな。そんなんには嫁さんもないしな。
楽しくできないです。
そうそう。もう夫婦が喜んで牛飼いでも農業でもすることをせなんなら、だんだんだんだん廃れていきますわ。後継者が欲しいな。
やっぱ後継者はもちろん少ないんですけれども、そのやっぱりこうあってほしいっていう願いはあると思うんですよ、うん、そのこう次世代への希望っていうのはあります。
うん、あれは今牛を飼っとる牛舎は金かけとるでな、金かけとるで、今の牛舎持っとる人らはどうしても後継者をこしらえてほしいな。もう責任持ってこしらえてもらうんだな。こんな悠長にしとったら本当に牛飼もおらんようになります。
ということは朝倉さんが言いたいのは、その今若い世代で農業やってる人にはちゃんと後継者を作っておいてほしい。
欲しいな。
その農業のやり方の希望っていうのはないですか？
それは頼んでしたよね。その肉を今の木にこのサシの入ったいい肉を持続させて牛を大きくするっていうことが一番理想なんだろうけどな。なかなか大きな牛はサシが荒いし、ヒメが荒いしっていうような格好になるけど、もう牛一出したって小さい牛はあかん。
やっぱり牛飼いのあり方っていうのは変わってきてますね。う
ん、だんだん変わってきてる。牛そのものが変わっとるもん。荒い牛になってきてる。
ああ、じゃあ牛の、それは全国的に見てですか？それとも田島
の牛？田島の牛。今、全国のレベルに合わせようと思ったら、ちょっと荒めの牛があったら勝負できないしませんもん。宮崎あたりはもう、全部揃ってますわ。
まあ、大きい牛が。
大きい牛が。
ってことは、やっぱり、今は、量が大事っていうことなんですよね。田島牛は生きにくい時代ってことですか、今。
いや、だんだん牛大きくなってますよ、今。
あ、じゃあ、煮込みもある？
あ、あります。確かに。今の肉質を残して牛を大きくせなんだらいけんっていう課題もあるんです。今の肉質を残して牛をちょっと大きくするっていうふうな考えを持っていかなんだら、 あかんと思う。
そうすることはできるとやっぱ思います、いつか。
思います、できる、これはできると思います。私有魚のこれらの組み合わせよったら十分できると思います。
じゃあやっぱりこれからの若い世代の農家の方にもそういう目標、そのいい質でしかも量の多い牛を育てていってほしいっていう希望はあるんですよ、ね。
はい、
ああそうですか、
うん、
ありがとうございました。
いやいや、
はい、朝倉さんありがとうございました。神戸の皆さんには親しみのある田島牛ですが、近年は他の県に押され調子が良くないのが現状だそうです。これからの世代にはこの伝統ある田島牛をより良いものにしていってもらい、私も兵庫の特産品は何だと聞かれたら田島牛だと自信を持って言えるように努めようと思います。放送は以上です。ありがとうございました。
はい、今聞いていただきましたのもう一度タイトルを助野くんお願いします。
はい、田島の牛における現状とこれからの課題についてです。
いわゆる酪農ですから、
はい、
第一次産業ですよね。
そうです、
2011年の311の後に、はい、その漁業とか農業が崩壊していくっていうような、これは天然災害、地震があって津波があって、その後そしてまた福島の原発の話があって、そういうもう人が手をかけていかないと魚が取れないとか、
はい、
作物が育たないとか、牛にしても勝手に放牧するんじゃなくて手入れをしてやらないとそれが育っていかない、食料事情の問題でもありますよね。
はい、
で一次産業第一次産業っていうのが日本の中でこれだけ本当に衰退していくっていうのも現状で見ましたし、
はい、
で今回のこの田島の牛についてもその後継者がないっていうことをおっしゃっていましたが、
はい、
実際にこのお家にも後継者はいらっしゃらないんですか？
はい、残念ながらおられませんでしたね。一応奥さんと長年、
はい、
畜産業されてらしたんですけど、子供の方ができないっていうこともおっしゃられてました。
それはなぜだと思いますか？
あ、そうですね、やっぱりその畜産業界が衰退していくっていうのをもう目の前に若い世代の人たちが知ってるわけじゃないですか。だからやっぱりその希望っていうのがなかなか見当たらないんだと僕は思います。
でもそのアメリカの牛とかね、オーストラリアの牛とか、
はい、
先ほど質よりもその量、
はい、
つまり安いものをみんなは手に入れたいわけですよね。
そうです、
簡単に、手に入る、
はい、
そういうものを食べる、
はい、
だから海外からのものをどんどんどんどん輸入して、
はい、
そして日本の第一次産業っていうのが衰退していく、
はい、
っていうことなんですけれども、これやっぱり豊かな日本の山川とかねいうのを考えると、そこに自然とともにこう生活し、そして私たちの命の元となるようなねものを育てるっていうところに、うん、割が合わないとかね、将来的な希望が土曜も日曜も休みもないしとかいうようなところ で、
ね、
はい、次の担い手がないっていうようなところは、うん、なんか今の日本の便利とか安いものをすぐ手に入るっていうような、はい、それも簡単に手に入るっていうような、はい、そこを考え直さないといけないのかもしれないですね。
そうですね、はい、あとこれもまたすごい大きな環境の変化なんですけど TPP 問題ってご存知ですか？
はいはいはい、
あれでもうさらに安い牛肉が入ってしまうわけじゃないですか。はいはい、だからもうさらに畜産業界って追い込まれてしまう、うん、これはもう畜産だけじゃなくて他の農業の、ね、はい、問題もそうなんですよ、
うん、
はい、だからそういうのもなんとかしていかなってみんなすごい焦ってるのを現状にしました。
うん、もし輸入ができなくなったら、
はい、
食べるもの何にも入ってこないですよね。
そうです。
でその時に、米を今から植えるとか、
はい、
牛を今から育てるなんてできない
ですよね。はい、無理ですね。間違いなく無理です。ものすごい技術がいるんですよ。その技術っていうのはどうしても勘を鍛えないと手に入らない技術っていうのが結構多いんですね。
つまり職人ですよね。す経験から自分で生み出していく、
はい、
知恵を育む、
はい、
あそうマニュアルじゃないんです
ね。無理ですね、はい、
それをやはりこの、実際にその田島へ行って朝倉さんにこうお話を伺っていると声もとてもなんかあれはかわいそうっていう福島の牛のこともおっしゃってましたけど、はい、人間的ななんかすごいものを感じますね。
そうですね。もう我が子のように育ててましたから、
はい、はい、今回はそういう、まあ、職人というのが同じように消えていってしまったら、
はい、
日本のそのいろいろな技とかねそういったものも消えていくんではないかなっていうのも実感した次第です。
はい。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。